では、聖書を開きます。第一ペテロ4章の12節から19節、ペテロの手紙第一4章の12節から19節を拝読いたします。ペテロの手紙第一4章12節から。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるならあなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神をあがめなさい。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。それがまず私たちから始まるとすれば、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるのでしょうか。正しい者がかろうじて救われるのなら、不敬虔な者や罪人はどうなるのか。ですから神の御心により苦しみに遭っている人たちは善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。今日特に13節の、むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい、この命令、進めを共に見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたをあがめます。苦難の中にあって喜びなさいと聖書は随所に教えています。この真理が私たち受け止めにくいことではあっても、あなたがくださった恵みだと信じて、日々困難な時代にあって喜ぶことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読みましたように、使徒ペテロはキリストの苦難に預かるほど一層喜びなさいと告げています。その教えはキリストの教えの中にもございます。三条の説教、神の国の教えとして最初から弟子たちに語ったものです。マタイ伝の15章の11節12節を読みいたします。マタイ、すいません、15と言いましたっけ、5章です、5章ですね、失礼いたしました。5章の12節から。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。ペテロ自身も、自ら、招いたという苦難も経験しましたが、主を否んだ、試練で、絶望、したことは、彼が砕かれて、やがて用いるための導きでした。ある書物に書いてありました。 神に用いられる時が近づくと、本来しなくてよかった数多くの苦しい経験を神様は通らせると。主は愛する者をご自身の栄光のために用いようと試練を与えられます。死にあって困難を経験することの幸いであることを共に確かめて、試練にあって動揺しないようにしていただきましょう。第一に覚えたいことは、聖書においては試練は当然なこと、必要なことであると教えられていることです。私たちの社会ではできれば避けたいけど避けられないというふうに考えられているかと思います。しかし神様のご計画では当然与えられること、また必要なことと繰り返し教えられています。もう無理と思わせる試練を私たちは実際経験しています。人々を導こうとするときに、この方は苦手だ、自分の手に負えないという方と関わらざるを得なくなるときがあります。そして案の定自分の無力さにがっかりすることを私も何度も経験いたしました。これは当然起こりますけども、イエス様を証ししようと思うと喜んで聞き入れる方はかえって少なくて、大抵の場合相手の方もいちいち求めていれば別ですけども、求めていない方に明かしようとすると大抵辛い反応が返ってきます。どうしてそういう普段触れたくないことに触れるのかという反応を経験いたします。これは想定外のことではありません。キリストを証しすれば必ずそこに至りますので、第一ペテロに戻っていただいて、4章12節、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけませんと。主を明かしようと思ったら、まず試練に遭います。イエス様は、狼の中に羊を送り出すようなものだと、弟子たちに、覚悟を告げました。また、もう一つ、私たちが成長するためにも試練は不可欠です。パウロは、神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと、弟子たちに伝えましたけども、自身もそういう経験をしましたが、これは神様が、与えられることです。そして、苦難に預かるほど喜べとイエス様も教えられましたし、聖書も教えています。それは恥ずかしめられることに妙な快感を覚えるという意味ではありません。これは主に会うときに歓喜にあふれるためだと教えています。ヤコブ書の1章の2節から4節をお読みいたします。ペテロの手紙のすぐ前のところですね。ヤコブ書の 一章の二節から四節。私の兄弟たち、様々な試練に会うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。ヤコブもこのように教えています。今、オリンピック競技が、終わろうとしておりますけども、良い成績を収めるために、選手たちは陰で多くの、苦難を経ながら、備えていきます。また、学業においても試練においても、楽して身につくということはありません。得意分野でまた人間関係関わりなくでしたら楽しくてしょうがないということはあるかもしれませんけれども、人と関わる中で何かを得ようとすると苦労が必要ですし、苦労してこそ私たちは練られていきます。苦難の中で逃げ出すのではなく、そこに留まることで私たちは神様の約束通り試練が益となることを経験します。その中で主に信頼することを得得いたします。主に信頼することで信仰を通して働かれる主の偉大な力を体験します。そして試練を経験する前よりもさらに主との距離が縮まっていき、主との結びつきが強固になります。少々のことがあっても神様との信頼関係が崩れなくなっていくのです。そしてこの試練の後に主が再び来られることを間近に覚えるようになり、より待ち遠しくなって主と会う時の喜びが増し加わります。不思議ですけども、一緒に苦労した同労者との結びつきにはかえって固くなりますし、またそれが成果を収めた時に一緒に喜ぶ喜びはさらに大きくなるのと同じです。遠くにある巨大姉妹と、それぞれ試練体験をしている中で、恩信を問い合い、そして祈って励まし合う時に、久しぶりに会った時の喜びが大きくなるのと同じです。神様はそのように将来の喜びを増し加えるために試練を与えてくださいます。祝福を与えるために試練は必要です。第二に、試練が幸いであることは、主のために苦しんでいることだからです。主のために、そして主と共に苦しみをしているゆえに幸いです。ペテロの手紙の4章戻っていただきますか。14節と15節を読みいたします。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさいと。この、悪を行うために苦しむことは避けるべきですけども、 キリストの名のために苦難を受けることは幸いですと告げられています。世の中の考えですと、蒔いた種を刈り取って苦しむのは仕方ないことだけども、どうして良いことをして苦しめなければならないかというふうに思いがちです。でも聖書の教えは逆です。身から出た錆を生み出すようなことは避けるべきです。しかし良いことのために苦しむことは素晴らしいと教えています。なぜ喜ぶべき幸いなのか、ここにキリストの名のためにとあります。キリストのためにと言い換えてもいいのですけれども、私たちの主は私たちの救いのために苦しまれました。十字架に至るまでも苦しみを忍んで、その中で私たちの救いを喜びながらこの苦しみを耐えられました。キリストの名のためにとあるのは、このキリストの喜びのためであり、またキリストの使命が成し遂げられていくために苦しんでいるという意味です。私たちの苦しみは、キリストが私たちの救いのために苦しむことが必要だったように、私たちが完成していくこと、そして一人でも多くの方が救われていくために必要なものだから喜ばしいのです。聖書はこの方が天地の主であり、罪のない方、そして一切を裁く権威を持っておられる方だと告げています。私たちは信じてそのことを知るものとされました。しかし神様を知らない、キリストを知らない世の人たちは、人間レベルのキリストは受け入れたとしても、この方が唯一の神で唯一の救い主、そして一切を裁く方です、神そのものですということは拒みます。そしてそのようにイエス様を信じている聖書に忠実なクリスチャンたちを罵ります。変なことを信じて、そしてその確信を明かしするときに居心地が悪くなりますので、ありがたくない人たちだと、そう言って、柔らかに拒んだり、また激しく拒んだりします。現代でクリスチャンに向けられている非難といえば、この方以外の神や救いを認めないのは心の狭い考え方だと、どうしてもっと寛容になれないのかというふうに言われます。またどうして異性同士の結婚しか認めないのか、それは人々の権利を損なう偏狭な考え方だと、人権を否定するもの、古い教えにしがみつくものという非難が向けられています。国によっては信じるべき思想、あるいは支配者を二の次にするものは反逆者だという汚名も着せられます。 しかし、この非難は聖書の教えに立つ主のものと主の民とされたことの証明なのです。イエス様もそのように拒まれましたし、人たちもそのようにして迫害を受けました。恐れる必要はありません。イエス様はこう教えられました。ルカの福音書の12章の11節12節をお読みいたします。ルカ12章11節12節。また人々があなた方を会堂や役人たち権力者たちのところに連れて行ったとき、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。私たちがこうして弁明しなければいけない試練に遭うときに、ご聖霊が住んでおられることが証しされます。ペテロは聖霊がなおのこととどまっているからと言われたのはこの意味でしょう。もちろん先ほども申しましたように、自分が配慮に欠けるとか、また罪を犯すゆえに苦難を受けることは避けるべきことです。犯罪に問われなくてもイエス様の基準にあるならば、盗人や人殺しや干渉ということはありえます。兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければならないと言われている通りです。盗人とは人の権利を損なうこと、危害とは不注意で人を傷つけることですし、また干渉、それは善意からであっても、主が取り扱おうとしていらっしゃることに介入することと言えるでしょう。それらで苦しみを受けてはなりませんけれども、しかし主の名のために非難されることは幸いであると。もちろん微妙なところがありまして、配慮の足りなさで福音を語るときに拒まれるというのは、これは避けなきゃいけないことかと思います。しかし、語らないより語った方がいいです。完璧な配慮なんてできませんし、正しく伝わったら受け入れるか拒むかというふうに迫られることになりますので、非難されることは避けれないところもあります。知らないまま滅びることがないように、私たちは恐れずに証ししていきましょう。さて、第三に覚えたいことは、これは救いの印、救われた者の印だということです。ペテロの手紙の4章の16節。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさい。人たちの証では、キリストの名のために苦しみに値するものとされたとして喜んでいた、神を崇めたということが記されています。恥じることはないのです。確かに証が足りなかったという意味で恥じることはあるかと思いますけども、苦難に遭うことを恥じる必要はありません。 先日宣教師の先生から神様を認めない国々で迫害が激しくなっていることを伺いました。そんな中でクリスチャンたちが命がけで礼拝を守り、また、通報される危険を承知しながら証ししているということが、告げられていました。その国では宣教師が次々に引き上げている状況があり、牧師たちは何度も投獄されながら伝道牧会を続けていると。初代教会と同じような困難は今もあります。神様は時に生徒たちを災いから守られることもあります。また、世の人が苦難を受けるときに同じように苦難に遭うということもあります。感染症や、あと、天変地異ですね。その害はクリスチャンだから免れる場合もありますけども、そうでない場合の方が多いです。そして、クリスチャンだから受ける苦難もあります。そして、人々は、ご利益宗教の立場に立つと、どうして神様を信じているのにこんな苦難に遭うのかと、非難されることもあります。しかし、主が困難を許されるのは、何のためか。民の国、神の福音に従う者たちの方が先に裁きを受けると。そう言われています。17節、裁きが神の家から始まる時が来ているからです。神様は、終わりの時代の印として迫害を、許されます。そして、やがて困難の中で、神様は裁きの中で生徒たちを守られます。神様が、なぜ先に生徒たちが苦しむようにされるのか。それは、教会を清めるためであること。そして、世の人とクリスチャンとの違いを明確にしてキリストを証しさせるためです。世の考えによれば、その信仰によって苦難を受けるぐらいならどうして信じるのか、早く捨てればいいじゃないかというふうに思いますけれども、生徒たちは苦難にあって逆に信仰に固く、立たせられると言った方がいいですね。自分で頑張るというよりも神様が支えてくださいます。そしてどうしてこのように固く立つのかといぶかることになり、私たちは信仰の確かさを証しします。愛が冷え迫害が強まるのは、私たちがますます切実に神様の国を待ち望み、真剣にそのために備え、また明かしするための神様の導きです。やがて終末の印が現れて、そしてリバイバルが起こされるのを期待しております。この困難の時代の中で神様は求める魂を教会に送ってくださることは感謝です。牧師として教会は、エッセンシャルワーカーの一つではないかと考えています。感染症が流行っているからといって、病院や、また警察や消防署、また自衛隊が休むわけにはいきません。 もちろん感染予防に努めることは当然ですけども、救いを求める方が教会の音を叩こうと思っても、そこが閉まっていたら救いの機会を逃すことになる。そのために集会は続けなくてはいけないと信じていますが、家来姉妹が協力してくださって感謝です。確かにネットを使う方法もありますけども、実際に会って実際に礼拝に参加するのに勝るものはないかなと、そう、信じております。今、この時期に求めつつ、教会が立ち続けることは大切なことだと考えております。終わりの日が迫っていることを示されて、なお福音を拒むことは滅びを確定させてしまうことにもなります。正しいものがかろうじて救われるのなら、不敬虔なものや罪人はどうなるのかとペテロは4章18節に書いていますが、確かに私たちの救いは恵みです。かろうじてです。イエス様の十字架がなかったら全く望みがなかったものです。それならば、このかろうじて救われる道、唯一の救いの道を拒んだらどうなるのか。私たちは自分が信じて救われたことを当然と考えず、神様が選んで救ってくださらなかったら私も滅びるべきものだったということを覚えて、恐れおのきつつ、つまり真剣に救いの完成を目指しましょう。ピリピ人への手紙の2章12節。ピリピ2章12節。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今は、なおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。そして、何とかして、幾人かでも救われるように祈り明かししましょう。パウロは、弱い人に、すべてのものにはすべての人に、と明かししていました。何とかして、何人かでも救うためだと。一人の救いは、天に大きな喜びが沸き起こる祝福です。私たちも、そのために、困難な時代にあっても、信仰に励みつつ証しをしていきましょう。キリストにあって苦難に遭うことは恵みです。苦難自体が恵みなのではなく、苦難を通してもたらせる祝福が大きいからです。主に信頼して使い続けましょう。私たちをこの試練を通して朽ちない喜び、より大きな喜びへと導いておられますから。最後に第1ペテロの4章19節をお読みして終わります。第1ペテロ4章19節。ですから、神の御心により苦しみにあっている人たちは、善を行いつつ、真実な創造者に自分の魂を委ねなさい。天の父様、困難な時代です。だからこそ自身を主に委ね、また主を証しして神の国を待ち望むものとしてください。 イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。